週末のレースの振り返りからいきたいと思います、はい。まず J プロツアー第20戦 JBCF 南魚沼ロードレース、1位はロイック・デリアック選手、そしてブリッツへの最高位は5位の堀選手、そして6位の飯野選手となりました、はい。そして翌日の南魚沼大会は1位がベンジャミン・プラデス選手、そしてブリッツへの最高位アメザー選手となりました、
はい。
さあまずは、1日目の方から、
うん、はい、そうですね、
はい、どういった作戦でこちらは行ったんでしょうか。
はい、まず作戦としては、あの大きい逃げにブリッツェンから何人かあの多く逃げに送り出すというプランで挑んで、はい、実際展開が本当にあの十数名の逃げの中にブリッツェン3人、阿部隆さん、堀さん、飯野さんが含む、
枚数的にはすごい、はい、いい形ですよね、まあ、
ブリッツェンから3人選手を送り出して、はい、すごいプラン通りに終盤まで最終盤まで行ったんですけど、まあ、この最後のゴール勝負の時にやっぱりそのチーム間のチームメイト同士のちょっとやり取りが不足してたらしくて、 うまく勝負できなかったというのは一つですね。
まあでもそれは次に活かせますよね。
そうですね、本当にあの立てたプラン通りに動けたっていうのは一つチームとしても大きいので、うん、次に活かせるレースになったと思いますね、
はい。そして翌日のレースはいかがでしたか。
そうですね、これはまた難しいというかプラン通りにはいかなかったっていう面もあるんですけど、はい、それぞれのチームのメンバーが臨機応変に展開を進めて、最初序盤にゆずるさんが3名の逃げに中に入って、
はい、
結構中盤以降まで逃げ続けて、でそこからさらに雨沢さんが好調を維持して最終盤まで残って、その5人ぐらいの外人勢の逃げの中に1人だけ日本人が入るっていう、
すごいですよね、
すごい動きを見せて、
はい、
で最後の勝負も本当に最後先頭でスプリントをかけるという、
はい、
まあ、普通あの足がある人じゃないとできないような動きをしてみせたんで、
しびれますよね、はい、この展開は。
この展開はしかもあの当日バスツアーもあって、はい、ブリッツェンサポーターがいっぱいいる、ちょうどそのゴール前の数百メートルの出来事なんで、はい、相当会場沸き上がったんじゃないですかね、うん。
この外国人勢の中に入るって、はい、やっぱりあのプロで走ってないその人たちから見てもすごいなっていうのは分かるんですけど、はい、
そうですね、
こう小野寺選手みたいにこうプロから見るとよりその凄さって分かるものってあります？
そうですね、やっぱりこれまで、海外勢スペイン勢特に、
はい
はい、今日本のレースを走ってるスペイン勢と上りのこういったレースで最終局面で勝負できる人って数少なかったんですね。
あ、
今までも外国人にしてやられてばっかりだったんですけど、はい、そこに日本人の資格が、まあ、誰だあいつって思わせるような動きを見せたんで、これは相当すごいことですね。今までないことだったんで、
はい、ただ実は小野寺選手はこのコースはあんまり得意じゃなかったと。
そうですね、正直言うと日本一嫌いなコースなんですよね。
日本一嫌い
、はい、
上りがね。
そうです、まず上りが、まあ、すごい短い上りなんですけど、
はい、
勾配がきつくて、さらに上った後にすぐ下りじゃないので、我々のちょっと平地組としては足を休めるタイミングが少なくて、消耗しやすいコースなんで苦しめられてしまったんですけど、
はい、ただ、しばらくヨーロッパ行かれてたじゃないですか、
はい、
その後のこう日本のレースって何か変化とかありましたか？
そうですね、まず朝が早い
っていうのが、そうなんですよね。それ雨澤選手も言ってます、はい、なんか4時とかからのレースはヨーロッパがあるのにって。
はい、あっちのレースはほとんどもう午後スタートがもうスタンダードだったんですけど、はい、こっち来て帰ってきて初戦が早朝3時起き、
群馬の
赤城ヒルクライム、はい、で6時スタートというすごいスケジュールでちょっと体が順応しない中で走ってたんですけど、やっぱり日本のレース全体的に朝早いなっていうのは感じますね。
その中で飯野選手だけが平気だったと、
はい、ね、やっぱり飯野さん普段からもう3時起きとかしてる人なんでやっぱそういったレースは飯野さんが得意とするんじゃないですかね。
小野寺選手はどっちが好きですか、はい、その夕方か、まあ、やや早いぐらいの。
僕割と飯野さんと同じで朝早い型なので、
あ、
はい、割と順応できてるんですけど日本のレースには、うん、でもやっぱりその午後スタートっていうあっちのレースを体験してちょっとそれもいいなと思いましたね。
へ、はい、どういうところがいいと思いました？
やっぱりその夕方スタートとかになると午前中ゆっくり寝れるっていうのも一つなんですけど、
はい、
あと観客の動員数というか、
あ、
まあ、日本ではちょっと難しいかもしれないですけど、あっちのレースで街中でやってるんで、
はい、
夕方とかゆっくりとした時間にちょうどレースが始まってそれが終わるっていうのがすごい観客の人に見やすいですし、うん、僕らもそうやってたくさんの人に見てもらえるっていうのがすごい嬉しかったので、
うん、
そういった意味でもやっぱり夕方スタートで レースするっていうのは一つありなんじゃないのかなと思いますね。なんか
テンションも上がってきそうですよね、人がたくさん見てると。
そうですね、テンションも上がりますし、体も午後なんで動くんで、
うん、
あ、はい、一石二鳥っていうか、まあ、その相乗効果で。
えでもなんかリズムがこう午後までの過ごし方って難しい、はい、だって朝と昼に、ね、あでももっと食べますか、自転車選手だから。
レース前3時間はレース食を取るとして、はい、逆算しても朝昼はちゃんと取るんで、まあ、レース前の食事を考えて量は考えるんですけど、やっぱりその最初にヨーロッパ行って最初に出たレースが午後スタートで、
はい、
日本の今までのサイクル通りにやったら全然うまくいかなかったんで、そういった順応にもちょっと時間かかったなっていうのは一つ、はい、遠征の難しさが、
海外遠征のならではですよね、はい、そうですね。でもそうして成長した小野寺選手を近くで見られるのが、
はい、
もうみんな楽しみにしてます。
いや
今週末ですよ、
今週末
ジャパンカップ。
いやもうジャパンカップなんですね。
そうですよ、早いですね。
早いですね。
もういよいよですけれども、
はい、
宇都宮地元で、
はい、
宇都宮ブリッツェンとしては初ですよ。
そうですね、初の地元選手として、
はい、
出るレースですけど、
もうどうですか。
10月入ってからもうずっとそわそわしてますね。もう10月といえばもうジャパンカップだみたいになって、
だんだんあの街中も
そうなんですよね、
そわそわさせてくるんですよね、はい、
街がジャパンカップ色に染まってくるんですよね。だんだんとジャパンカップの上りだったりとか、
そうなんですよ、あの交通規制とか、はい、あそうだそうだそうだって ね、
そこ通るたびになんか気持ちが高まるというか、逆に緊張してくるって感じがありますね。
小野寺選手はでもさっき言ってた平地系だから、はい、クリテリウムがやっぱり、
そうですね、やっぱりあそこで走れるのはまずすごい人の中で走れるクリテリウムなんで、はい、しかもそこで得意分野を生かせるとなって、で去年7位という、まあ、日本人2位でゴールしてて悔しい思いをしてるので、いやこれはもう今年は勝ちを狙うしかないと、ね、そういう意気込みで。
だって日本人2位だって1位が別府選手だったじゃないですか、はい、すごいですよね。
最後はもう本当何百メートルかで集団の先頭まで出て、うん、そこからまあ6人にかわされて7位だったんですけど、今年もああいう動きができれば1年で成長できてるんで、もっといいリザルトが狙える、私たちは勝ちができると確信してるので。
しかもブリッツェンは今年クリテリウムが強い。
そうですね、あの今年本シーズンのレース見ててもクリテリウムでのチーム力は光るものがあるんで、
はい、
それはそこで活かせたら本当に地元で優勝っていうのができるんじゃないのかなっていうのはありますよ。
楽しみ、
これはありますね、
本当に。それはね、は
い、会場を湧き上がらせたいですね、赤で。
興奮しますね、想像しただけでも。
いや興奮していただきたい、
はい、はい。そして翌日のねロードレースもね、はい、去年ブリッツェンは、
はい、そうですね、
もう外国人勢を慌てさせるような動きがありましたから。そう
です
ね、は
い、チームで動くっていう素晴らしい動きを見せてるんで、まあ、今年も何かやってくれるんじゃないか、それ僕も出るんで、うん、
はい、
僕も何かやろうと思ってるんで、
あ楽しみ、
はい、それは期待していただきたいと思うんですけど、
もう2日間ともにぜひお越しいただきたいと思いますね。
はい、そうですね、2日間心拍数上がりっぱなしですね。
本当ですね。赤いものを身につけて、はい、ぜひお願いします。みんなで応援しに行きましょう。さあそれではコーナーに行きましょう、
はい、
メンバーに聞いてみようです。ブリッツェンのメンバーに普段聞けないあれこれ聞いていきます。真面目な質問から気軽な質問まで OK で、先週大久保選手、はい、お越しいただいたんですが、はい、ちょっと被る部分もありますがヨーロッパ遠征の思い出と、
はい、
ちなみに大久保選手は小野寺選手帰ってきてどうなってましたかって聞いたら、
はいはいはい、
あの体つきが良くなって帰ってきたと。
あそうなんですね、
はい、カヌレを食べてたけれども、
はい、あっちでもう甘いもの美味しいもの結構堪能してるんですよね、
はい、
それでも自然となんか体は仕上がってるみたいで、なんかこっち帰ってきたらみんなになんか絞れたねとか言われるのが多くって、
でも大久保選手に、
はい、
でも清水監督があの、はい、ヨーロッパ行った時に、
あ、はい、
清水監督は逆にちょっと太ってというかあの重くなって、
はい、
なんかそれぐらい美味しかったんだっていう風におっしゃってたんですよ。
いや本当に
気をつけてたんですか。
本当にもうホテルとか出る料理美味しいんで、特にイタリアとかもすごい美味しいものが出てくるんで、
はい、そういうイメージあります。
いや思わず食べてしまったんですよ僕は。気をつけ清水監督にそう言われてたから確かに気をつけてはいたんですけど、
はい、
それ食べちゃうんですよね。
もう仕方なく、まあ、欲望の方がね、
はい、もうレース後だしいいやみたいな感じ、
うん、
でもそれでその分あの結構あっちは練習環境が良くて、
はい、
夏場だっていうのにもうかなりの距離に乗り込めたし、レースでも相当走ってたので、
うん、
そういった意味でもちゃんと食べてちゃんと走ってていい体作りができたのかなっていうふうには思いますね。
それもじゃあ思い出の一つというかね、いい環境というか、まあそう
ですね、ヨーロッパ遠征の思い出の一つですね。
うん、
まあ 思い出といえばまずカヌレというお菓子に出会って、
そうですよね、いや美味しそうでしたよ。
もう毎日のように食べてましたからね。
日本に帰ってきてからは食べましたか？
日本のカヌレももうすでに何個か食べてます。それであの僕のブログを見ててくださったファンの方が差し入れでカヌレを持ってきてくださるんですよね。
ああ、なるほど、
はい、またそのヨーロッパのとの味の違いを楽しんでますね。
へえ、はい、どういうところが違うんですか？
そうですね、やっぱなんか水の違いもあるのかわからないですけど、風味は確かに一緒なんですけど食感が違ったりとか。
へえ。
あと日本だとその一般的なカヌレ以外にもなんか味がついたカヌレだったりとか、違う味のカヌレをあったんで日本には。それもちょっと楽しかったですね、食べてて。
え、日本にはどんな味のカヌレがあったんですか？
今まで食べたのなんかチョコレート風味だったりとか、あとなんかナッツが上に乗ってたりとか、そういうカヌレに出会いましたね、日本では。
もうあのカヌレの本出しそうな
ちょっと、はい、カヌレ、そうですね、そのうちあのカヌレ自分で作ったりとかもしちゃいそうですね。
あ、本当ですね、
はい、でもで、ね、
じゃあご家族に振る舞ったりチームに振る舞ったり
ね、はい、そうですね、ちょっとブリッツェンのカヌレとか商品化しないですかね。
ああ、いいですね小野寺レイプレゼンツみたいなね、
赤いカヌレみたいない
いですね、はい、ジャパンカップの時とかに ね、はい、さあそんなヨーロッパの思い出を聞かせていただきましたけれども、はい、はい、来週はジャパンカップ後にはなりますが増田選手をお越しいただきます、はい、どうでしょうか、増田選手への質問。
あ、そうですね、あの僕がヨーロッパへ滞在中にあの僕がブログに上げたあの文化遺産の場所があるんですけど、はい、まあ、それがたまたま増田汁って名前だったんですけどそれを見た増田さんがあのブログに、個人のブログに上げてたのが、あの俺も当時行ってた頃にそこに行ったんだみたいな話をしてたので、はい、同じ場所で走ったことがある増田選手に、まあ、同じ質問を、ヨーロッパ遠征の思い出、
そうですね、
その当時のヨーロッパ遠征の思い出を聞かせていただきたいなとは思いますね。
まあ、雨澤選手、小野寺選手それぞれ聞きましたが、はい、結構違うので、はい、増田選手はじゃあどうなのか。
そうですね、また僕らと違った目線で走ってると思うので、そういった意味でもちょっと気になりますよね。
はい、じゃあ聞いていきたいと思います。
はい、
さあそれでは小野寺選手、もういよいよジャパンカップです。
ジャパンカップですね、
はい、はい、目標を教えていただけますか。
はい、ズバリ僕はあの22日土曜日のクリティリウムで優勝を狙って走ります。はいはい、そして本戦でも目立つ走りをして何かしら海外勢にやってやろうという意気込みですので、赤い応援をお願いします。